告白する勇気が出る30のアドバイス。その1、人生で一番大変なのは告白だ。人生で一番大変なのは告白です。これ以上恥ずかしいことはありません。これ以上大変なこともありません。道端につまずいて転んで笑われる恥ずかしさには耐えられますが、告白の恥ずかしさには耐えられません。顔から火が出そうになると言いますが、本当です。本当に顔から火が出そうになります。好きな人に好きだという気持ちを伝える。たったこれだけのことに人間は大いに悩むのです。勉強より大変です。勉強はできても告白ができない人はザラにいます。仕事より大変です。仕事はできても告白ができない人はザラにいます。ということは勉強や仕事より大切だということです。なんてもったいないのでしょうか。勉強や仕事より大切な学びの機会を捨てていることになります。本当は逆なのです。大変で恥ずかしいから当たるべきです。恥ずかしい分、人生で最も大切なことが学べます。人生で最も貴重な経験を積めます。思い切って告白の経験ができたとき、成長できた自分に気づくはずです。なんだ、やればできるではないか、と思うのです。すると、告白経験の後は、どんなことでも些細なことであるように思えてきます。人生で最も恥ずかしい経験をした後は、怖いものがなくなります。新しい世界が切り開くのです。告白をして、新しい世界を切り開く。告白する勇気が出る30のアドバイス。その2。告白はされる側よりする側になる方がいい。告白における立場には2つあります。告白をする側とされる側です。どちら側になりたいですかと聞けば、やはりされる側になりたいと思うものです。告白される側の方が異性からモテている感じがあります。相手から告白してくれるので恥ずかしい思いをすることもなく楽ちんです。しかし、ここが要注意です。告白される側になりたいと思うと待つばかりになります。つまり受け身になるのです。これはもどかしいです。いつ誰からどう告白されるのか自分の意思でコントロールできません。もしかしたら好きでもない人から告白されることもあり得ます。いえ、むしろそうなる場合がほとんどです。せっかく告白してくれたからとりあえず OK という流れで付き合い始めることもあるでしょう。告白される側になると必ずしも一番好きな人と付き合えるとは限らないのです。受け身であるゆえのデメリットです。実は自由が制限され選択肢が狭くなるのです。本当は告白する側になった方がいいのです。自分から行動できる自由があるからです。告白できる相手を選べます。告白したい時に告白できます。すべて自分次第です。告白する側になれば相手を選べますから一番好きな人に告白できます。もちろん NG になることもありますが OK になれば大好きな人と付き合うことができるのです。これ以上幸せなことはありません。告白する側になるのは大変ですがそれだけの価値はあるのです。将来のことを考えると告白はされる側よりする側になった方がいいのです。告白はされる側よりする側になる。告白する勇気が出る30のアドバイス。その3。恥ずかしいことがあるのは恥ずかしいことではない。恥ずかしいことを避けるのが恥ずかしいこと。恥ずかしいことだと感じるのは自分にまだ足りない点があるからです。対応の仕方や心の整理がつかずあたふたして照れくさい気持ちになります。理想は恥ずかしいことが一つもない状態です。いわば何でもできる状態です。何でも知っているし何でもできるし強い精神力がある証拠です。しかし無理です。神様しかいません。どんなに勉強したり経験を積んだりしても人間完璧にはなれません。ただし完璧にはなれませんが恥ずかしい経験を少なくすることならできます。恥ずかしいことがあるのは恥ずかしいことではありません。恥ずかしい経験を一つでも減らしていくことが大切です。恥ずかしいことに立ち向かうことで貴重な学びや精神力が得られます。人として成長できます。恥ずかしいことがあるのはいいのです。問題なのは恥ずかしいことを避けることです。人間恥ずかしいことから避けるようになったら終わりです。完全に試合放棄です。成長云々という話ではありません。成長しようとする機会を捨てるようになれば、もはや成長はありません。学びがなくなれば成長どころか下降線のみです。心に張りがなくなり、ダラダラするのです。恥ずかしいことがある状態を人間として恥だと思う人がいます。全く恥ではありません。そこに貴重な学びがありますよ、という天の声です。誰にでも恥ずかしいことはあります。恥ずかしいことがあるのは、まだ成長できる余地がある証拠です。その気持ちと行動ができる限り死ぬまで成長できるのです。恥ずかしいことがある状態を喜ぶ。告白する勇気が出る30のアドバイス。その4。人生に一度くらい死ぬほど恥ずかしい経験があった方がいい。恥ずかしい経験を避けるのは実に簡単です。挑戦を避けるだけでいいのです。恥ずかしい経験はあまりないなという人は恥ずかしいです。それは何も行動していないからです。 私の人生は逃げてばかりです、と言っているようなものです。恥ずかしさがない人生を自慢するようになったら終わりです。本当は逆なのです。恥ずかしい経験がたくさんあるよ、と言えるのがいいのです。きちんと行動できている証拠です。挑戦に立ち向かう人生です。特に死ぬほど恥ずかしい経験があるのは貴重です。それが告白です。告白は人生で最も恥ずかしいことの一つです。人生に一度くらい死ぬほど恥ずかしい経験があった方がいいです。死ぬほど恥ずかしい経験があれば勇気を出して一生懸命に行動できた証拠です。そういう経験は一生涯の思い出になります。死ぬほど恥ずかしい経験をしても死ぬことはありません。死ぬほど恥ずかしい経験ができれば恥ずかしくても死ぬことはない事実を身をもって確認できます。ああ、恥ずかしかったな、と思ってもしばらく経てば元通りです。つまり恥ずかしさとはその程度なのです。何か大変なことがあってもあの時に比べればマシだな、と思えるようになります。死ぬほど恥ずかしい思いをした経験があるよ、と言えるのは素晴らしいことです。遠回しに私は勇気があります、という自慢ができます。それが一生懸命に生きていることです。人生に一度くらい死ぬほど恥ずかしい経験をしておく。告白する勇気が出る30のアドバイス。その後、未来が変わるのは行動しない言い訳から行動する言い訳に変えたとき。あなたがこの文章を読んでいるのは告白する勇気を出したいから読んでいることでしょう。その気持ちわかります。告白すればいいというのは頭ではわかります。頭ではわかっているのですが、肝心の一歩がなかなか踏み出せないのです。つい行動しない言い訳をして逃げてしまいます。今はタイミングが悪いかな。別に用事もないよ。別に。そういう言い訳だけはいくつも出てきます。しかし、行動しない言い訳をしている限り未来は変わりません。未来が変わるのは行動しない言い訳から行動する言い訳に変えた時です。行動した時に変化が始まります。ベクトルが未来に向かい前向きな発想になります。では早速ですが、今から好きな人に連絡を取ってみましょう。別にいきなり告白をするのではなく、単に連絡をしてみるだけでいいです。いやらしいことでも何でもありません。え、そんな急に。ほらほらそれです。何やら言い訳が聞こえてきました。先ほども言いましたが、行動しない言い訳をしているうちは未来を変えることはできません。未来を変えることができるのは行動する言い訳をした時です。適当な用事を作ってでもいいので連絡を取ってみるのです。行動する言い訳をしましょう。適当な用事を作ることに罪悪感は不要です。まず何か具体的な行動をすることです。その一歩で未来が変わるのです。好きな人に今すぐ電話かメールをしてみる。告白する勇気が出る30のアドバイス。その6。恥ずかしいからやめた方がいいというのも行動しない言い訳の一つ。好きな人に話しかけようとすると恥ずかしいです。好きな人をデートに誘うのも恥ずかしいです。好きな人に告白しようとしても恥ずかしいです。恥ずかしさを感じると悪いことをしているかのような予感がしませんか？してはいけない、しない方がいいという神様からの警告のようにも思えます。それは嘘です。恥ずかしいからやめた方がいいという言い訳を心の中でしているのです。自分に都合の悪いことは何かうまい口実を見つけて逃げようとしています。行動しない人は無意識のうちに行動しない言い訳をします。恥ずかしいからやめた方がいいがまさにそれです。本当は逆です。恥ずかしいと思ったらやるべきです。行動しない言い訳ではなく行動する言い訳が大切です。行動する言い訳をして変化を受け入れる姿勢を作りましょう。こうした話をすると、ではなぜ行動するのかという根拠を考える人がいます。それもまた行動しない言い訳です。根拠がないのを理由に行動しない言い訳をしようとしています。変化を恐れる人は行動しない言い訳をする天才です。無意識のうちにそういう癖がついています。素直に恥ずかしいからやろうと言えばいいのです。大人になっても素直なら成長できます。素直だからどんどん変化を受け入れぐんぐん成長できます。恥ずかしいからやろうという言い訳で行動するのです。すると恋の勇気が出てきます。そういう考え方を習慣にすれば未来はすぐ明るくなるのです。恥ずかしいからやろうという行動する言い訳をする。告白する勇気が出る30のアドバイス。その7。恥ずかしいと思ったことは概ね正しい。度胸を身につけるチャンスだ。恋は度胸試しです。度胸があってこそ恋ができます。好きな人へのアプローチは全て度胸が必要です。しかし度胸はいきなり身につくものではありません。試していくことで度胸がついていきます。経験を積んでいくことで精神力が身につき心が強くなります。まず度胸を身につけるなら度胸試しをするのです。その一つの目安が恥ずかしさです。恥ずかしいなと思ったらチャンスです。度胸試しのチャンスです。恥ずかしいと思ったことは概ね正しいです。じっとしていては変化はありません。変化はどんどんした方がいいのです。 変化を受け入れようとするから変化が訪れ、未来が変わるのです。恥ずかしいと思ったら、前に出るサインです。恥ずかしいな。よし、やってみよう、でいいのです。それでいいのかと思いますが、これが行動する言い訳です。度胸がどんどん身につき、恋が前に進んでいきます。恋をするにふさわしい精神力が身につくのです。恥ずかしさは前に出るサインと考える。告白する勇気が出る30のアドバイス。その8。告白の予行練習はイメージトレーニングが一番。告白が怖いと感じるのは失敗を想像しているからです。うまくいっていない光景を想像すれば誰でも怖くなります。落ち込みますし元気がなくなります。告白を恥ずかしくさせているのはそうした自分のイメージでもあります。このイメージが大切です。イメージは使い方次第です。どうするのかというと、告白がうまくいっているところだけ想像します。告白に断られているところは考えないようにします。考えそうになったら明るい音楽を聴いたり、友人に話しかけたりして気を紛らします。うまくいっていないところは考えません。考えるのはうまくいっているところのみです。これをイメージトレーニングと言います。イメージトレーニングとは、体を動かさずに動作を思い描くことで上達を図るトレーニング方法です。スポーツの世界でよく使われる方法ですが、恋愛の世界でも使える方法です。では早速実践です。うまくいっていないところは一切考えず、うまくいっているところだけを考えます。騙されたと思って一度試してみましょう。言い方、言葉、手順、雰囲気などを頭の中で想像します。音、色、動きなども含めてできるだけ鮮明に想像します。自分の告白の言葉に対して相手の返事もあらかじめ想像しておくとベターです。小さな想定外があっても動揺せず落ち着いて振る舞えるようになります。イメージですから告白の予行練習が何度でもできます。このことで本番がスムーズになるのです。イメージトレーニングをして頭の中で本番の予行練習を何度もする。告白する勇気が出る30のアドバイス。その9。告白がうまくいっているところを想像すると勇気が湧いてくる。告白の勇気を出す方法はうまくいっているところを想像することです。うまくいっていないイメージは一切しません。想像するのはうまくいっているところだけです。イメージの中で言葉や手順などを何度も考えていれば本番も落ち着いて告白できるようになります。イメージだけですから何度でも練習できます。これがイメージトレーニングの一般的な効用ですが、イメージトレーニングの最大の効用は精神面です。告白する勇気を出す方法は告白してうまくいっている光景を想像することです。うまくいっているところばかり考えていると気持ちが明るくなったり元気になったりします。告白がうまくいけば誰でも嬉しいですよね。できれば告白にうまくいってデートしているところまで想像しましょう。手を握って笑顔で話をしているところです。だんだんテンションが上がってきて勇気が湧いてくるのです。ついにはうまくいくしか考えられなくなります。そうなれば締めたものです。その勢いで告白してみましょう。想像した通りの現実が待っています。イメージトレーニングをしてテンションを上げる。告白する勇気が出る30のアドバイス。その10。告白とは将来するであろう後悔を減らす行為。人生において後悔するのは行動した経験ではありません。行動した経験はたとえ失敗しても悔いはありません。悔いというよりいい思い出です。やるだけのことをやったという達成感があるので気持ちの決着がつくのです。では人生において何に後悔するのかというと行動しなかった経験です。結果がはっきりわからない状態は一時的には楽です。しかし告白しないとモヤモヤした後悔がずっと残ります。時が経ち好きな人と会えなくなってしまってからです。あの時告白しておけばどうなっていたのかなと考えることがあります。これは大人になっても考えます。中年になっても考えます。おじいちゃんおばあちゃんになっても考えてしまうものです。結果がはっきりわからない状態がいろいろな妄想を膨らませ本人を少しずつ苦しめるのです。告白が素晴らしいのは結果がはっきりすることです。告白をすれば二通りの答えしかありません。イエスかノーです。これは気持ちのいいことです。告白とは将来するであろう悔いを減らす行為です。きちんと行動して得られた結果は悔いがなくなります。結果がはっきりわかるとイエスであろうとノーであろうと気持ちいいものです。大人になってするであろう後悔がなくなります。いい思い出に変わるのです。今のうちに告白して将来するであろう後悔を減らす。告白する勇気が出る30のアドバイス。その11。恋愛に悩んでいるのではない。本当は楽しんでいるのだ。悩むという単語を辞書で引けば苦しむや困るという意味が出てきます。悩むと頭の中であれこれと考えてしまいますね。そもそも恋愛に悩むという言い方がよくありません。暗くて気分が沈んだ言い方です。別の言い方があります。楽しむです。 例えば、恋愛に悩んでいるではなく、今、恋愛を楽しんでいると考えてみましょう。明るい印象になりましたね。恋愛に悩むすべての状況は、恋愛を楽しんでいると言い換えることができます。発想の転換をして、明るい考え方が大切です。そうかな。自分には苦しいだけだよ。自分ではなかなかそのことに気づけないのです。例えば、あなたの友人に今、恋愛で悩んでいる人はいますか？好きな人にどう告白しようか悩んでいるという友人がいれば、恋愛を楽しんでいるようにも見えてきませんか？悩みながらも人生の貴重な1ページを作っている最中です。悩んでいると言っておきながら、なんだかんだで恋愛を楽しんでいます。それは他人だけでなく自分もそうなのです。悩んでいる自分は本当は楽しんでいます。それに気づいてもっともっと恋愛を楽しみましょう。楽しんでいると思えば元気が出てくるのです。恋愛に悩んでいるというより楽しんでいる自分に気づく。告白する勇気が出る30のアドバイス。その12。告白は勉強や仕事の質を上げる手段である。恋愛すると勉強や仕事に集中できなくなると言います。これは半分は本当ですが半分は嘘です。確かに恋愛をすると勉強や仕事の妨げになることがあります。特に恋愛がうまくいっていない時です。恋愛で思うようにいかず苦しんでいるとマイナスの感情が集中力を妨げます。恋の悩みが頭の中を駆け巡りなかなか集中できないのです。しかしそういう面がある一方で逆に集中力が向上するケースもあります。特に恋愛がうまくいっている時です。恋人との関係が良ければ気分が晴れやかになりいつも明るい気持ちでいられます。好きな人にいいところを見せようとして勉強や仕事の集中力が向上するのはよくある話です。週末などにデートをすれば勉強や仕事で溜まるストレスも解消されるのでしょう。愛する人がいると心の支えになり本当に強くいられます。恋愛がうまくいっているかどうかが一つの基準です。つまりです。告白しようかどうしようか悩んでいるうちは勉強がはかどりにくいと言えます。好きな人がいるけれどどうしようかという悩みが勉強や仕事への集中力を妨げるからです。勉強や仕事への集中力をつけるなら、なおのこと、告白です。告白してうまくいけば、気持ちがハイになり、気力やモチベーションが上がります。たとえ、告白して断られてもいいのです。告白をしてダメなら、恋愛に対する諦めもつくからです。気持ちの切り替えができ、これはこれで、勉強や仕事への集中力が増すのです。つまり、告白は、勉強や仕事の質を上げる手段なのです。勉強や仕事の質を上げるために、なおのこと、告白する。告白する勇気が出る30のアドバイス。その13。あらゆる告白はすべてかっこいい。告白して振られることをかっこ悪いと考える人がいます。告白して振られるのがかっこ悪いなんて誰が決めたのでしょうか。それは誤解です。思い込みです。確かに振られるという響きはあまりよくありませんが、実際は違います。かっこ悪いどころかかっこいいことです。告白できたという事実に目を向けてください。普通は恥ずかしくてなかなかできません。学校のクラスの中で告白経験のある人とない人をチェックしてみましょう。ほとんどの場合、告白経験のない人の方が多いはずです。告白した人は一クラスにつき数人程度ではないでしょうか。私が学生の時もそんなものでした。好きな人がいてもほとんどの人がじっとしていてそのままで終わりです。数年後、あの時告白しておけばよかったな、と不満を漏らすパターンです。そういうパターンを何度も目にしてきました。告白しない人が大半だからこそ告白ができる人はすごいです。学生時代一番勇気が必要なのは告白です。告白ができたことはクラスにほんの数人しかいない勇気のあるメンバーの一員になった証拠です。大人の仲間入りをしたと言っても過言ではありません。それだけの勇気があれば社会に出てからも堂々と仕事ができるに違いありません。あらゆる告白は結果に関わらず全てかっこいいのです。告白に振られても堂々とする。告白する勇気が出る30のアドバイス。その14。告白するときは、きちんと相手の目を見る。目は、言葉以上に気持ちを伝える力があるから。告白するときは、恥ずかしくて下を向いてしまいがちです。下を向いている様子は、自信がないように見えます。視線を外しながら言っていると、冗談や、軽い気持ちで言っているのかと誤解されることもあります。恥ずかしがっているのは、わかります。目が見づらいのも、わかります。しかし、告白するときくらいは、きちんと相手の目を見ることが大切です。目は、言葉以上に気持ちを伝える力があるからです。きちんと目を見て告白すると冗談だと誤解されることはありません。目を見て告白されるとドキッとします。本気になっている様子がしっかり伝わります。本気が相手にきちんと伝わるから熱い気持ちがきちんと伝わり告白を OK してもらいやすくなります。告白のメッセージも大切ですが目を見ることはもっと大切なのです。告白の時はきちんと相手の目を見る。告白する勇気が出る30のアドバイス。その15。はっきり言う習慣は道を開く習慣だ。 人には口があります。口には主に3つの役割があります。1つ目は食べ物を食べるためです。2つ目は呼吸をするためです。3つ目は何でしょうか？
そうです。話すためです。
口はコミュニケーションツールです。自分の意思や気持ちを相手に伝えるためにあります。もぞもぞした言い方では相手にメッセージがきちんと伝わりません。消極的だと思われたりメッセージを誤解されたりします。口があるからにははっきり言うのがマナーです。もちろん何でもはっきり言えばいいわけではありません。他人を悪く言ったり批判したりする言葉をはっきり言えばトラブルを招くことでしょう。そういう意味ではなく、あくまで自分の意思を伝えるためにはっきり言うことです。面接では必ずはっきりした話し方が求められます。
私は英語が得意です。
人の傷を癒すお手伝いをしたいので看護師を希望します。ハキハキ話すことで相手にきちんとメッセージが伝わります。希望が伝わるため誤解が減り、自分の思うような人生を歩めるようになります。はっきり言う習慣は道を開く習慣です。告白も気持ちをはっきり言う習慣の一つです。祈ったり待っていたりするだけでは気持ちが伝えられません。はっきり口にするから気持ちが相手に伝わります。好きである気持ちを伝えるのは恥ずかしいことではありません。堂々と告白ができるのは素晴らしいです。その習慣によって道が開くのです。自分の気持ちをはっきり言う習慣を持つ。告白する勇気が出る30のアドバイス。その16。勇気を出せば必ず幸せになれるとは限らないが、幸せな人は必ず勇気を出している。世の中には幸せなカップルがたくさんいます。繁華街を歩いていると手をつないで歩いているカップルをたくさん見かけます。中には街角で抱き合っているカップルまでいます。目のやりどころに困ります。そういうことは人目のつかないところでお願いしたいものです。勘弁してくれよと思いつつも、本当はいいな、羨ましいなと少し悔しい気持ちになる自分がいるのです。お互いに思いやっているのは羨ましい状態ですね。しかしある日突然カップルになれたわけではありません。羨ましがっているだけでは恋は成就しません。幸せなカップルはどちらかが告白してうまく付き合いが始まった状態です。のほほんと幸せそうに見えますが、きちんと勇気のある人です。どのカップルもそうです。自分もそうなりたければまず勇気のある行動が必要です。勇気を出せば必ず幸せになれるとは限りませんが、幸せな人は必ず勇気を出しています。祈ったり願ったりするだけでは前には進みません。少しでも早く幸せになりたければ少しでも早く行動をすることです。勇気を出す人は報われると信じる。告白する勇気が出る30のアドバイス。その17。レストランに一人で入って食事ができれば告白する勇気もある証拠。告白する勇気がない人には共通点があります。いつも友人と行動していることです。確かに仲のいい友人と行動していれば楽しくて賑やかになり、寂しさも和らぎます。友人と一緒なら恥ずかしさもありません。それはそれで居心地がいいのでしょう。しかし友人と一緒につるんでいるばかりでは精神力が鍛えられません。お付き合いは1対1です。男性一人と女性一人ですね。友人と行動してばかりいると一人で行動する勇気が出ないため、告白もお付き合いもできないのです。恋人を作って付き合いたければまず一人で行動する勇気や度胸が必要です。友人と行動している限り本当の精神力は鍛えられません。では精神力を鍛えるにはどうすればいいのでしょうか。手っ取り早い方法があります。一人でレストランに入ってフルコースをオーダーすることです。カジュアルなレストランでいいです。たった一人でレストランに入り、フルコースをオーダーして一人で食事を済ませてみましょう。話し相手はいません。慣れないうちは目のやり場に困り落ち着かないことでしょう。わずかな時間が妙に長く感じられます。恥ずかしかったり落ち着かなかったりして少し大変です。しかし一人でレストランに行って食事ができればもう大人の仲間入りです。レストランに一人で入って食事ができれば告白する勇気もある証拠です。私は一人でレストランに入って食事をしたことがあるという経験が一度でもあると自分に自信がつきます。やればできるという経験によって人生が変わって見えてきます。人が動けない場合の多くは怪我をしたからではありません。勇気がなくて動けないのです。勇気を出して行動する習慣があれば人を誘うのは何でもありません。好きな人に話しかけたり誘ったりする勇気は十分にあります。精神力を鍛えるために一人でレストランに入ってみる。告白する勇気が出る30のアドバイス。その18。神様は誰でも応援するわけではない。勇気を出す人を応援したくなる。神様は誰でも応援してくれるわけではありません。世の中には数えきれないほど大勢の人がいます。神様は全ての人に配慮する余裕はありません。神様も忙しいのです。神様はやはり目につく人を優先して応援したくなります。目につく人とは勇気を出して行動している人です。勇気を出して行動している人は天から見るとよく目立ちます。
活発に動いているので目立つのです。神様は勇気を出して行動している人を応援したくなります。
勇気を出す人ではありません。
勇気を出して行動している人です。
きちんと行動が伴っていないと目立つことができません。
おや、頑張っているなという人にはうまくいくような流れを作ってくれます。
神様が幸せに導いてくれるのです。
神様に応援してもらえるように勇気を出して行動する人になる。
告白する勇気が出る30のアドバイス。その19。
大したことではないと思い込めば恥ずかしさが小さくなる。
人生で一番恥ずかしいのは告白です。
告白ができれば何でもできます。
しかし恥ずかしいことばかり考えていても実りはありません。
恥ずかしさばかりに注意が向いて余計に恥ずかしい気持ちが強くなるのです。
そういう時は思い込みが大切です。
恥ずかしいことではありますが、あえて忘れましょう。
考えないようにします。
その代わり、大したことないと思い込みましょう。
声に出して告白なんて大したことないと10回唱えます。
心の中で思うのではなく、声に出した方がより効果的です。
大したことないと10回声に出せば本当に告白できそうな勇気が出てきます。
もし10回で足りなければ20回に増やします。
そう思うまで口にするのです。
自己暗示です。
何度も口にするとだんだん心境に変化が現れてきます。
今この場で大したことないと言ってみましょう。
自己暗示の力を味方につけることで勇気が出てきます。
告白なんて大したことないと10回声に出してみる。
告白する勇気が出る30のアドバイス。その20。
告白の話題さえ緊張しなくなるくらい打ち解けた仲になる。
好きな人とはきちんとした話をしなければならないと思います。
やはり好かれたいからです。
好印象につながるであろう話題や話し方を意識します。
好きな人の前になると面接を受けるかのように急におとなしくなったり緊張したりするのです。
確かに恋のアプローチは大切です。
好きな人を振り向かせたければ思わせぶりの行動、発言、態度が必要です。
少しずつ気持ちが伝わり相手も意識し始めるでしょう。
しかしそうした思わせぶりの態度も必要である一方、もっと基本的なことがおろそかになりがちです。
くだらない会話です。
友人とはよくするくだらない会話を好きな人の前ではすっかり忘れていることがあるのです。
好きな人とどんな会話をすればいいのかというと、くだらない話です。
何でもない話をして時間を潰したり、バカバカしい話に大笑いしたりするだけです。
くだらない話ができる人とは必ず親密になります。
安心できるからです。
リラックスできます。
親しくなるためにはそうした安らぎが必要です。
くだらない会話をたくさん交わして、告白さえ緊張しなくなるくらい打ち解けた仲になりましょう。
すると告白もすんなりできます。
気づけば付き合っているのです。
好きな人とくだらない話をして告白さえ緊張しなくなるくらい打ち解けた仲になる。
告白する勇気が出る30のアドバイス。その21。
好きな人と偶然に出会ったわけではない。
神様が結ばせようとしたシナリオだ。
偶然に好みの人と出会うことになりました。
学生なら同じクラスにたまたま好みの異性がいることがあります。
社会人なら同じ職場にたまたま好みの異性がいることもあるでしょう。
世の中には恋愛に関する数多くの偶然があります。
偶然とは何の因果関係もなく予測していないことが起こることを言います。
単なる偶然と思いますが違います。
世の中に本当の偶然はありません。
世の中の偶然はすべて神様からのプレゼントです。
たまたま同じクラスや同じ職場に好みの異性がいれば偶然でありながら偶然ではありません。
それは神様が結ばせようとしたシナリオです。
あなたが一生懸命に生きているかどうかを確かめるために魅力的な異性をそばに配置したのです。
神様は偶然を作り出すのが得意です。
あなたに幸せになってもらいたいから神様なりにやるべきことをやりました。
さあ次はあなたの番です。
神様からの期待に応えるためにふさわしい行動をするのです。
神様からのシナリオに従えば幸せになるシナリオへとつながります。
天からあなたの様子を確かめているのです。
偶然は神様からのプレゼントだと考える。
告白する勇気が出る30のアドバイス。その22。
告白は早すぎても遅すぎても良くない。
ベストタイミングを見逃さない。
告白は早ければいいわけではありません。
面識もない状態でいきなり告白しても NG になるでしょう。
相手のことを知らないのに OK というはずがありません。
早く結ばれたいと思い早まった行動をするとかえって失敗の確率が高くなります。
まず知り合ってたくさん会話を交わしてお互いのことを知り信頼関係を築きます。
十分に親密になってから告白すれば OK がもらえる可能性が高くなります。
しかしもっと仲良くなってからと思いいつまでも会話をダラダラ続けるのもよくありません。
ダラダラした会話をいつまでも続けていると単なる友人関係で終わってしまう場合があります。
何より時間をかけすぎているうちに他の人が告白してしまうかもしれません。
恋愛は競争です。
ぼーっとしていると他の人に取られることもあります。告白はタイミングが大切です。早すぎてもいけませんが、遅すぎてもいけないのです。十分に親しくなり、信頼関係が築けたと思った時がベストタイミングです。こういう関係に時間をかけつつも親密になったと思えば、告白は大胆に行くのです。早すぎず遅すぎないタイミングで告白する。告白する勇気が出る30のアドバイス。その23。告白して断られても人格を否定されたわけではない。告白すれば必ずしも OK がもらえるとは限りません。断られることもあります。もちろん結果は残念ではあります。落胆して大粒の涙を流したり、生きていく勇気がなくなったりするでしょう。落ち込むのはわかりますが、ひどく落ち込むほどではありません。ひどく落ち込む人には共通点があります。告白して断られたことを人格を否定されたと考えているのです。人間としての生き方や人格を根本的に否定されたと感じれば、誰でもひどく落ち込んで当然です。生きていく勇気がなくなり、涙が止まらなかったりして、立ち直りに時間がかかります。しかし、間違った思い込みです。告白して断られても人格まで否定したわけではありません。人それぞれ好みがあります。あなたにも好きな人がいれば苦手な人もいますよね。それは相手も同じなのです。自分の好みではありませんというだけです。相手の好みとは異なっているだけです。決して人格の否定ではありません。時にはあなたのことが大嫌いとひどい言葉で振られるかもしれません。それも私の好みとはかなりかけ離れていますというだけの話です。相手の感情的が返ってきた時こそ冷静に受け止めます。あらら。そうですか。それは残念です。でいいのです。告白に断られても人格否定ではなく好みの違いだと考える。告白する勇気が出る30のアドバイス。その24。告白されて断られても一度は悪あがきをするのがマナー。好きな人に勇気を出して告白しました。しかし付き合うのは無理だと言われました。この時よく聞かれる言葉が友人のままでいたいです。そこで素直に応じる人がいます。わかった。じゃあ友人関係のままでいよう。これでもいいのですがもったいないです。振った方もなんだ。簡単に引き下がるな。その程度の気持ちだったのかなと思います。軽い気持ちで告白していたのかと思い相手をがっかりさせることもあるでしょう。本当に相手のことを好きならせめて一度は悪あがきしてほしいです。あまりしつこいと余計に嫌われますが一回くらいの悪あがきは悪いことではありません。告白されて断られても一度は悪あがきをするのがマナーです。悪あがきは気持ちをさらに伝える手段の一つです。例えば、大事にするからお願い。と言ったり、誰より大切にするからと言ってみたりします。気に入らないところがあれば直すよと言って相手の立場になって伝えるのもいいでしょう。子供じみた悪あがきに聞こえても言うだけ損はありません。悪あがきをしたとき相手のリアクションは人それぞれです。しつこいな。ダメなものはダメと言われるかもしれません。しかし、もしかすると相手の心が変わって OK してくれるかもしれません。悪あがきをすることでどうしても付き合いたいという気持ちが多少は伝わるでしょう。敗者復活の可能性があるのです。告白されて断られても一度は悪あがきする。告白する勇気が出る30のアドバイス。その25。相手が断ってくれるのは実はありがたいことでもある。あなたは勇気を持って好きな人に告白したとします。しかし、ごめんなさいと断られる。残念な結果で落ち込みそうになりますが待ってください。確かに残念な結果ではありますが、ここに大事なことが隠されています。相手が嫌だと感じて素直に断ってもらえるのは実はありがたいことでもあるのです。どう言うでしょうか。好みではない人と無理やり付き合ったとしてもきっと相手は大変な思いをするでしょう。内心いやいや付き合ってもらっても楽しい時間が過ごせません。性格や価値観の不一致などでお互いが苦労することが目に見えます。断ってくれることで暗い思い出をあらかじめ回避できていると言えるのです。相手が正直に断ってくれたおかげでトラブル回避ができています。告白に断られてもそれはそれでよかったと考えることができます。深く落ち込むところではありません。とりあえずやるべきことはやったぞと自信を持っていいのです。告白がうまくいかなくてもそれでよかったと考える。告白する勇気が出る30のアドバイス。その26。告白経験によって話題も人間関係の幅も広がる。告白経験はあなたの人生を豊かにします。告白をした後は告白の話題についていけるようになります。自分の告白経験と重ねることで告白に関する話題がすっと聞けるようになります。胸が苦しくなったり思い詰めたり涙を流したりなど告白で苦労した経験のおかげでより深く理解ができるようになります。相談に乗るときも相手の気持ちをより深く理解しながら聞くことができるようになります。相手の話を深く理解できるようになれば相手ともっと親密になれるでしょう。 つまり自分が苦しんだ告白経験によって人間関係の深みが増すのです。数多くの心の傷を負っている人ほど人の気持ちがわかるようになります。あの時告白してよかったと思います。告白で苦しんだ経験に感謝です。素晴らしいことです。私も告白経験があります。だからこうやって話ができます。私に告白経験がなければこの話ができなかったことでしょう。ということは私とあなたもここで出会っていなかったことになります。不思議な出会いですね。私が過去に苦しんだことであなたと出会うことができました。告白をすることで広がるのは話題の幅だけではありません。人間関係の幅も広がります。告白はしないと損です。話題も人間関係も広がります。告白経験によって人生が豊かになるのです。話題と人間関係の幅を広げるために告白をする。告白する勇気が出る30のアドバイス。その27。陰でこそこそと人を好きになるのは相手に対して失礼だ。学校を卒業してだいぶ経ったある日のことです。当時の友人から衝撃の事実を聞かされたことがありました。今だから言えるけど、A子ちゃんは当時、水口くんのことが好きだったらしいよ。恥ずかしがって何もしなかったけどね。私は驚きました。そういうことはきちんと告白してくれよと思ったものです。学生時代に経験できたかもしれなかった恋愛が知らないところで水の泡になっていたことに気づいたからです。もったいないよと大きなため息をつきました。悔しくて悲しくもどかしいという複雑な心境になったものです。自分のことが好きならきちんと好きだと言ってもらいたいものです。もちろん告白したとしても必ずしも受け入れられるとは限りません。しかし相手が誰であろうと自分のことを気に入ってもらえていることは素直に嬉しく感じます。自分の存在が認められている気がします。好意だけでも嬉しいのです。告白されたら相手の好意に応えるためにもできるだけ受け入れたいと思います。自分のことを好きになったら告白であれ手紙であろうときちんと本人に伝えてほしいと思うのです。陰でこそこそと人を好きになるのは相手に対して失礼です。せっかく人を喜ばせる経験を水に流しているようなものです。誰かを好きになったらその気持ちを本人に伝えましょう。相手に喜んでもらうために告白してみるのです。結果に関わらず告白してくれたことに喜び感謝してくれるはずです。世の中に迷惑になる告白はないのです。陰でこそこそと人を好きになるだけで終わらせるのはやめる。告白する勇気が出る30のアドバイス。その28。好きになってしまったものは仕方ない。人を好きになってしまったことで悩みや苦労が増えることがあります。好きな人のことが気になり頭から離れません。いつもその人のことばかりを考えます。考えすぎてしまい、学業や仕事などに影響が出るのです。さて、ここでどうするかです。もっと好きになればさらに学業や仕事に影響が出そうです。とはいえ、考えないようにしようとしても頭から離れず苦労します。ああ、どうしよう。どうすればいいと思い、頭の中でぐるぐると好きな人のことを考えます。そうしているうちにまた学業や仕事に影響が出るのです。トラックに足を引っ掛けてしまい、抜け出せなくなってしまったかのようです。そんな時、ふと思います。こんなことなら人を好きになるべきではなかった、と。うっかり人を好きになった自分が嫌になります。人を好きになるのは良くないのではないかという疑いが出てくるのです。しかし、悪いことでも何でもありません。悩んだところで仕方ありません。人を好きになったら仕方ないのです。悩めば、余計に悩みが増えます。人を好きになってしまえば、その日を吉日としてその日から恋の成就に向けて行動した方がいいのです。好きだという正直な感情に従い、前に出るのみです。区切りのいいところまで進めるだけ進めるのです。自信を持ってアクセルを踏み、前に出ましょう。積極的に話しかけたり、たくさん話をしたり、デートに誘ったりします。最終的に告白をして、思いに区切りをつけます。すると、ようやく解放されるのです。好きになったら、区切りのいいところまで進めてしまう。告白する勇気が出る30のアドバイス。その29。告白する前から涙を流すのはまだ早い。告白する前から涙が出ることがあります。好きな人への気持ちが大きくて心の中で交錯します。心の整理が追いつかずどう対処していいのかわかりません。好きだけどなかなか一歩踏み出せない自分にイライラしたりもどかしく感じたりします。自分が情けなくなったり切ない気持ちになったりして胸が張り裂けそうになります。特に危険なのは夜です。夜は好きな人のことを考えやすい時間帯です。外が暗いと感情の起伏が大きくなりふわりと涙が出てくるのです。涙が出るのはそれだけ好きな人への思いが大きい証拠です。しかし告白する前から涙を流すのはまだ早いです。こそこそ泣くのは涙がもったいないです。涙を流すのは告白した後です。告白して OK をもらった時は嬉し涙です。告白して NG だった時は悔し涙です。それはきちんと行動した結果による涙です。 それまで涙はお預けです。告白した後に流す涙は気持ちいいです。後悔がありません。嬉し涙であろうと、悔し涙であろうと、本当に泣くのは行動した後です。涙は告白してから流す。告白する勇気が出る30のアドバイス。その30。世の中には告白をしたくてもできなかった人がいる。世の中には告白したくてもできない人がいます。重い病気を抱えて告白どころではない人もいます。ひどい怪我を負っていると痛くてたまりません。死に直面していると生きることが第一です。残念ながら若くして死を迎えてしまった人もいます。そうした状態に比べれば告白が恥ずかしいなんて悩みはちっぽけです。告白が恥ずかしいなんてなんと贅沢な悩みなのでしょうか。世の中には告白をしたくてもできなかった人がいます。生きている人が何をすべきかというと全力で生きることです。生きたくても生きられなかった人の分まで必死になって生きるべきです。告白もその一つです。思い切り恥ずかしがったり怖がったり緊張したりしていいのです。思い切り泣いたり悲しんだりするのも素晴らしいことです。どれも死に比べれば大したことではありません。死に比べればそうした感情を経験できることすら贅沢です。幸せになることに抵抗感を抱くのは場違いです。あなたは生きられなかった人の分まで幸せにならなければいけません。思い切り幸せになるのです。そのために必死になる。それが生きている人の役目です。生きたくても生きられなかった人の分まで必死になって生きる。告白する勇気が出る30のアドバイス。まとめ。その1。告白をして新しい世界を切り開く。その2。告白はされる側よりする側になる。その3。恥ずかしいことがある状態を喜ぶ。その4。人生に一度くらい死ぬほど恥ずかしい経験をしておく。その5。好きな人に今すぐ電話かメールをしてみる。その6。恥ずかしいからやろうという行動する言い訳をする。その7。恥ずかしさは前に出るサインと考える。その8。イメージトレーニングをして頭の中で本番の予行練習を何度もする。その9。イメージトレーニングをしてテンションを上げる。その10。今のうちに告白して将来するであろう後悔を減らす。その11。恋愛に悩んでいるというより楽しんでいる自分に気づく。その12。勉強や仕事の質を上げるためになおのこと告白する。その13。告白に振られても堂々とする。その14。告白の時はきちんと相手の目を見る。その15。自分の気持ちをはっきり言う習慣を持つ。その16。勇気を出す人は報われると信じる。その17。精神力を鍛えるために一人でレストランに入ってみる。その18。神様に応援してもらえるように勇気を出して行動する人になる。その19。告白なんて大したことないと10回声に出してみる。その20。好きな人とくだらない話をして告白さえ緊張しなくなるくらい打ち解けた仲になる。その21。偶然は神様からのプレゼントだと考える。その22。早すぎず遅すぎないタイミングで告白する。その23。告白に断られても人格否定ではなく好みの違いだと考える。その24。告白されて断られても一度は悪あがきする。その25。告白がうまくいかなくてもそれでよかったと考える。その26。話題と人間関係の幅を広げるために告白をする。その27。陰でこそこそと人を好きになるだけで終わらせるのはやめる。その28。好きになったら区切りのいいところまで進めてしまう。その29。涙は告白してから流す。その30。生きたくても生きられなかった人の分まで必死になって生きる。